はい、おはようございます。本日の放送は2024年の3月24日、日曜日です。本日は第756回目のお話となります。このチャンネルは福島県郡山市在住の特撮アニメ漫画大好き親父のぴょん吉が響きになったことをだだだと話をしていくという番組です。そんな親父の人のことをお気に入りまして、もしもあなたの心に何かが残ってしまった、ごめんなさい。悪気がなかったんです。不幸な番組に興味を持ってしまったら、ぜひ今後もご引きのほどよろしくお願いいたします。今回はですね、ウルトラマンブレイザーをですね、ようやく全話見終えたので、ね、その話をしたいと思います。全25話。映画はね、実はまだ見てないんですね。何を今更とね、思う方もいるかもしれませんけどね、テレビ東京のね、放送なんでね、福島県では地上波ですね、2ヶ月半ぐらい遅れてんですね。そもそもね、土曜日のね、深夜1時25分っていうね、良い子はね、見てない時間なんですよ。つぶらい時間とかね、出身地なんですよね、福島県ね。まだ終わってないんですね。もう Amazon プライムの方がね、先にね、全話公開されましたね。そちらの方で見ました。今回見るきっかけはですね、昨日飛び込んできましたね、寺田みのりさん。寺田みのりさんが亡くなられたというニュースですね。寺田みのりさんね、この間のいわき市を舞台にしましたね、映画。壊れること、生きることをですね、出ていましたね。それが最後に見たら最後だなと思ったんですよ。そういえばウルトラマンブレイザー、ね、寺田みのりさんがね、出てるんですね。このドラマのね、悪役っていうかラスボスみたいな感じなんですね。で、出てることは知っていたんですよね。で、ただ、とびとび自分ウルトラマンブレイザー見ていたんでね、完全に見ていない回もあったんですよね。全話見てないからね、この作品についてね、語れないなと思ってたんですよ。ですんで、まあ、評価とか出せなかったんですね。で、寺田さんがね、亡くなったっていうニュースを受けましてね、それじゃいかんよなと思ったわけですね。そんなわけですね、見ていないところもね、見たところもね、含めまして一気見にしましたのでね、感想が言えるようになりました、と。寺田さん、ありがとうございます、と。で、見ての感想としてはですね、ウルトラマンブレイザーね、とても良かったです。って感じですね。で、良かったなと思ったのね、いくつかね、思いつくまま話をしていこうと思っています。良いと思った点ですね。一つ目、他のウルトラマンが登場しなかったことですね。これもですね、他のウルトラマンがね、登場するウルトラマンっていうね、作品が多いんですよね。別のウルトラマンがね、客演に出るっていうのはですね、お祭りできて嬉しいんですね。例えば帰ってきたウルトラマンにね、ウルトラセブンがね、来ましてね、ウルトラブレスレットを預けていくと。それをね、子供の時に経験しましたね。その楽しさはすごくわかるつもりです。しかしですね、一回もね、このウルトラマンを出しますとね、その作品と世界が繋がってしまうんですね。このウルトラマンブレイザーでね、始まる前もですね、別のね、星から来たらしいってことでしたね。っていうんで、ウルトラマンレオみたいにですね、せいぜい M78000、光の国とはね、別の星っていう設定なんでしょぐらいに思っていたんですよ。でも、完全に出さなかったらね、あ、これで別の話なんだ、というふうに思ったらですね。もしかしたら最後の最後までですね、ピンチになればですね、このウルトラマンがね、助けに来るんじゃないかなと思ったんですがね、出さなかった。それは良かったですね。出さなかったことでですね、人類がね、初めて出会った人型、巨大異星人ってなってましたね。ファーストコンタクトものの作品になってましたね。これまでのウルトラマンですね、別のウルトラマンをね、客演させたことでね、世界を小さくさせていたんだな、というふうに思いました。続きまして、良いと思った点二つ目。地球防衛組織を出してくれたってことですね。TBS の時代と違いましてね、テレビ東京でね、ウルトラマンを放送するようになりましてね、まあ、まず予算がないんですね。予算をね、大量に消費する地球防衛組織をね、そうすると、ちゃんと出すこともできないんですよね。でもやっぱりウルトラマンのシリーズって言ったらね、これ出してほしいんですよね。そう出してくれた。っていうんでね、本当に田口監督ありがとうございますって感じですね。やっぱりこのままないとね、こう、閉まんないと思うんですよね。大きなね、地球防衛の組織はあるんだけども、ね、その複数のね、部隊があるんだけども、その中でね、特殊な部隊、スカードっていう小さな組織、それをね、舞台にすることによりましてね、話がね、面白い風になりましたね。それなんで、大きな組織を出さなくて済むようになりましたね。そしてさらにですね、第一話ですね、ドーンとね、大きな組織を出しましてね、その後、小さな組織を見せることによってね、大きな組織を見せなくて済むようになったんですね。 その小さな組織がね、まあ、パトレイバーのね、特殊な二課っぽい感じでね、なかなか好きな雰囲気です。そういえばパトレイバーのね、ネクストジェネレーション、実写版のパトレイバーのね、そしたらの10話のね、田口監督、監督してたんですよね。ということで、こういうのうまいですよね。ですけどもの、ね、スカートの人たち、ね、昼も夜もね、休みの日がほとんどないっていう状態みたいですね。今の時代ですね、ちょっと違和感が感じますね。もう少しね、みんなに休みをあげてほしかったなと思いました。こういう設定ですね、ウルトラマン Z もうまかったですかね。それは良いと思った点3つ目。スカードの面々のキャラクターがよく描かれていました。5人がね、仲良くね、信頼し合っていましたね。そして5人の能力がね、それぞれ違っていましたね。そしてキャラがよく描かれていました。特にですね、エミ隊員がですね、なかなか魅力的でしたね。でもちょっとですね、さすがにエミ隊員ですね、無理じゃないっていうほどですね、オールマイティーな設定でしたけどね。ですけども、毎回でね、どのような形で、ね、登場してくるのか楽しみでしたね。またあと30分番組ですからね、こういうバンドの人が出ないとね、話が進まないんですよね。だからその点でもね、こういうキャラクターを出して正解だったと思いました。また、そのバンドの差ゆえですね、後半ですね、エミタインが物語の中心になってましたね。それも作り方として面白いと思いましたね。あと良いと思った点4つ目。スカートのアースガロンがかっこよかった。スカートのね、面々がさ、乗る距離型のロボット、ね、アースガロン。これ登場させたんですね。で、他のね、ウルトラマンのシリーズとね、差別化できましたね。ウルトラマン Z の時のね、セブンガンもいましたよね。それと違ってですね、今回のこのアースガロンはですね、駆動時間がね、無制限っぽいんですね。かなり長く動くようですね。またですね、かなり頑丈みたいでね、宇宙まで行っちゃうってことですので、少しですね、やりすぎな感じもしましたね。まあ、あと、オプションも変えましてね、いろいろとね、形を変えて、モード変形ができる。ね。っていうんでね、子供にこれ受けそうだなと思いました。ただ、なぜですね、ソフトビニール人形ないらしいんですよね。それちょっと不思議です。またですね、その、高性能のアースガロンの技術がですね、実は、でね、最後に絡んできてるのがうまいですね。それは良いと思った点、5つ目。ウルトラマンブレイザーのわけのわからなさが良かったです。幾分ですね、タローマンっぽい感じになってしまいましたけどね。何をするかわかるのわからない行動がありましてね。人間の未開な文明の人って感じでしたね。完全に意思疎通ができないっていうことではなくてですね、言語が違うぐらいの違いだっていうのにしたのはですね、まあ子供がね、見ることもある番組ですからね。まあ、これが最大限かななんて思いました。また左右アンバランスなね、模様というのも、それもね、ウルトラマンとして他のウルトラマンと変わっててよかったですね。その左右アンバランスもですね、物語に進むとね、それ意味持ってくるのもよかったです。それは良いと思った点、6つ目。本編の流れがしっかりしている間も合間にですね、ウルトラ Q とかね、ウルトラマンとかね、イメージするような作品も含まれていたってことですね。ちゃんとですね、ガラモンダとかね、ガバドン、それはレッドキングなどのね、話をして登場させましたからね。やはりこういうの出てくると嬉しいですね。またそういったね、短編がですね、味わいのある作品になっていたのも良かったです。一方ですね、新しく作られた怪獣もね、何度もね、大きさを変えたりとかして、ね、いろいろ工夫して、ね、出番を増やしましてね、予算をね、増やさないようにしている工夫も良かったですね。それは良いと思った点、7つ目。昔ながらの特撮にこだわっていてね、特撮を毎回さ、いろいろとね、頑張っていたところですね。CG に頼るところがね、少ないというのがね、好感を求めました。ですからね、そのためですね、なんか建物越しにですね、下から見上げてね、怪獣のシーンが多くなっちゃいましたね。ちょっとそれがワンパターンな気がしましたね。でも、非常に良かったです。さあ、良いと思った点、8つ目。これはネタバレになりますけどね、第1話から第25話までですね、話が繋がっていましたね。ジリンがね、1999年にね、起こしたある事件なんでね、宇宙怪獣を呼び寄せるきっかけを生んでいたっていうのはね、良かったですね。そして、その、ある事件を起こしたらね、過去の人、その悪いとね、決めつけないところも良かったですね。ですも、ウルトラブレザーのね、やっぱり悪いところもありましてね、悪い点はですね、たった一つだと私は思うんですね。変身するアイテム、それと、チルソナイトソードってですね、武器。あれがですね、ああ、いかにもね、おもちゃっぽいなーっていうのはちょっと残念でした。まあ、一生懸命ね、変身アイテムね、 ポケットとは差別化したんですかね。でもやっぱりちょっとおもちゃっぽいですね。というかですね、今回はですね、ようやくウルトラマンブレイザーの全話を見ましてね、面白かったよっていう話でした。すでにですね、劇場版の映画もね、ネットで配信されて見えるんですよね。今どうしようかなというふうに悩んでるところです。はい。それではまた次回よろしくプンキチのお楽しみお付き合いくださいね。本日もお聞きくださいまして誠にありがとうございました。